一問一答。中心市街地内の共通駐車券導入する考えは、割引分を負担する契約者の共通駐車券への理解が課題と捉えている。大室はじめ議員、市政。府中駅周辺の中心市街地を活性化させるテナント誘致の役割を、まちづくり府中が担う必要があると思うが、市の考えは、生活環境部長、活力ある中心市街地の維持・発展のためには、駅周辺の商業施設やまちづくり府中、行政が密に連携することが重要であり、まちづくり府中が担う商業施設等をつなぐ役割を拡充していく必要がある。議員、中心市街地の駅内のどこで買い物や食事をしても割引券が発行され、すべての契約駐車場が利用可能な共通駐車券を導入する考えは、生活環境部長、現状、市営駐車場では契約した店舗等が割引分を負担し、割引方法や率も契約者により異なる。共通駐車券の導入には契約者の理解が課題と捉えており、関係者の意見を聞きつつ先進事例を調査研究する。一問一答。中心市街地のにぎわい創出事業、課題解決にビッグデータを活用する考えは、GPS データを活用した効果測定をまちづくり府中へ委託する予定である。秋田隆一議員、司法。中心市街地におけるにぎわいの創出事業において、市はまちづくり府中と連携してイベントを実施しているが、地元の商業を潤せ市全体の経済を回していくには、課題と聞く市外からの来訪者の少なさなどを解決していかなければならない。客観的なデータを用いた調査が必要であると考えるが、市としてビッグデータを活用する考えは、生活環境部長、来訪者数や移動経路等が把握可能な GPS データを用いた効果測定をまちづくり府中に委託する予定である。議員、 GPS データ活用における個人情報の保護についての市の見解は、生活環境部長、導入予定の効果測定手法は同様のものが民間企業や観光庁で広く用いられており、特定の個人の位置情報や属性情報を得ることはないものと認識している。一括質問。新庁舎で視覚障害のある方が自力で目的の場所まで移動するために市が配慮していることは？離れ完成時には食事案内板の設置などを予定している。江本博明議員、維新。新庁舎における視覚障害者誘導の考えは、総務管理部長、ユニバーサルデザインを施設計画に取り入れるとともに、法や市の条例等に基づき計画している。議員、現在新庁舎では一律視覚障害のある方を職員が目的地まで案内する運用であるが、自分で移動できる方はそうしてもらい、サポートが必要な方には対応することが誰もが自由に移動できるということではないかと思う。そこで対象の方が自力で目的の場所まで移動するために市が配慮していることは？総務管理部長、新庁舎整備は各障害者団体と対話を行いながら進めている。離れ完成時には、食事案内板や庁舎入り口の 音声誘導設備の設置などを予定している。ほか、地域の安全と府中市配信メールの活用について、一問一答。多摩川衛生組合清掃工場延命化の期限後である令和19年度以降の展望は、適切な時期に当該組合や厚生市と協議検討するものと考える。杉村康之議員、自由。市のごみ施策において平成15年に策定した市環境基本計画では、策定後の10年間で13年度と比較してごみを 50% 削減するとの目標を定めていたが、この結果は、生活環境部長、 50% 削減という目標は達成できなかったが、 37.1% の削減を図ることができた。議員、中間処理施設として本市の可燃ごみを搬入している多摩川衛生組合清掃工場は、延命化工事により現施設が令和19年度まで稼働すると聞くが、それ以降の展望は。生活環境部長、新たな施設を建設する場合、着工の5年以上前には方向付けが必要になると捉えている。そのため延命化の期限後の可燃ごみ中間処理施設運営については、適切な時期に当該組合や厚生市と協議検討するものと考える。一問一答。子どもの心を理解する能力等の欠けた教職員の不適切指導問題に対する教育委員会の認識は、不適切指導は児童生徒等の信頼を損ねるものであり、絶対に起こしてはならない。稲津健吾議員、司法。子どもの心を理解する能力や意欲に欠けた教職員が生徒指導を適切に行うことができない形態の不適切指導が本市でも生じたことがあると聞くが、教育委員会の認識は。教育長、不適切指導は含む事故と同様、児童生徒等の信頼を損ねるものであり、絶対に起こしてはならない。今後も一律小中学校全体で再発防止が徹底されるよう指導を強化していく。議員、不適切指導の早期解決につながらない場合に教育委員会からのサポート等はあるのか。教育部長、日頃から学校には解決に時間がかかると思われる事案は早期に指導室へ相談するよう指導している。解決に時間を要する場合は指導室の職員を派遣して指導助言等の支援をしている。ほか、府中市における平和行政の推進と今後の展望を問う。一括質問。子どもたちの朝の安全安心な居場所づくりに校庭を活用する考えは。町内の部門横断的な連携の中で研究していく。宮田義人議員、市政。子どもが安心して幸せに成長していくためには、多様な価値観や課題に対応した子どもの居場所づくりが必要であると思うが、市の考えを聞きたい。市長、子どもが人と触れ合い安全安心に過ごせるとともに、さまざまな体験や活動ができる環境の実現を目指して子どもの居場所づくりを進める。議員、保護者の出勤時間に合わせて登校し、開門を待つ児童もいると聞く。そこで、子どもの朝の安全安心な居場所づくりに校庭を活用する考えは。 子ども家庭部長。校庭は朝の子どもの居場所として適していると考えるが、居場所づくりにあたっては地域の社会資源の活用が不可欠であるため、今後運用における課題を整理し、先進事例を参考に町内の部門横断的な連携の中で研究していく。一問一答。交通遊園が自転車の安全利用を学ぶ場にもなることを望むが、関係部署等と連携していく考えは、交通安全啓発イベントの実施について府中警察署と連携して取り組んでいく。西村陸議員、公明。交通遊園リニューアルのコンセプトと現在の進捗状況について聞きたい。市長、同園は子どもたちが楽しみながら正しい交通知識とルールを身につける場として昭和44年に開園した。この当初のコンセプトを継承しつつ、令和4年度に基本設計を実施し、現在地盤調査等を行っている。議員、自転車の安全利用も学べる場となることを望むが、施設の使用の検討や活用について関係部署等と連携していく考えは、都市整備部長。基本設計では交通安全対策部門を含めた関係部署への聞き取りなどを実施している。また施設の活用についても自転車の安全利用に関する啓発イベントの実施を府中警察署と連携して取り組んでいく。ほか、人と町と地球を支える楽しいポイントプログラムの創出を。一括質問。サポートルームを利用できない時間帯があると聞くが、令和6年度の改善点は。通年で運営に携わる支援員1名分の予算計上を予定している。荻野雄太郎議員、司法。本市では令和5年度から不登校の未然防止等を目的とするサポートルームを一律小中学校全校に設置しているが、人手不足で児童生徒が利用できない時間が生じている等の声も聞く。そこで6年度の改善点は、教育部長、人材の確保により安定的な運営を実現するため、通年で運営に携わる支援員1名分の予算を各校に計上していく。議員、支援員の働きやすい職場環境が望まれる中、合理的配慮支援員から支援対象者の欠席により当日業務がなくなることがあり、働き方が不安定との声を聞くが、市の対応は。教育部長、6年度からは支援対象者が欠席の際に校長が必要と認める他の業務につけるよう運用を見直す予定である。他、府中市のバリアフリー計画と中川原駅の利便性向上について。